今日はイタリア、ベネチアと電話をつなぎます。ベネチアと言いますと、日本でもおなじみなのが映画祭ですよね。カンヌ、ベルリンと並んで世界三大映画祭に数えられ、世界最古と言われるベネチア国際映画祭が現在開催中なんです。そこで現地の盛り上がりの様子などを伺ってみたいと思います。フラワーレポーターはベネチアに住んで16年、現地で日本語の先生をされている中村美津子さんです。ボンジョルノ。
ボンジョルノ、ミキアモ美津子中村。
今日はよろしくお願いします。
こんにちは、中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。中村さん、今どちらにいらっしゃいますか？
ベネチアの本島ですね。
はい、ご自宅にいらっしゃるんでしょうか？
あ、はい、自宅におります、
はい、今そちらは何時ですか？
朝の9時10分ぐらいでしょうか、
はい、今日のお天気はどうでしょうか？
今日は朝からとてもいいお天気です、
はい、ご自宅からはどんな風景が広がってるんですか？
そうですね、ベネチアの日常、はい、ここは車が全然ないので、
はい、
人がこう歩いて、特に今すごく人が多いので、
はい、
はい、
その人が多いというのは映画祭開催中ということでやはり多いんでしょうか？
あ、そうですね、ちょうどビエンナーレって言われますコンテンポラリーアート展と時期も重なってますので、
はい、
この時期のベネチアっていうのはもうすごく人が多いです。
あ、そうですか、
はい。
ベネチアっていうのはまずどんな街なんでしょう？
ベネチアっていうのはですね、ここ一つのベネチアっていう島なんですけれども、
はい、
昔はベネチア共和国って言って独立してて、今はイタリア共和国の一都市で、車とかが全くない、ちょっと現代としては珍しい島ですね。はい、
現地のメディアでも今開催中の国際映画祭の様子というのは大きく伝えられているんですか？
そうですね、毎日テレビのニュースで、スターの方がいらして、はい、レッドカーペットとか登場する様子が日常的にニュースで流れてますので。
そうですか、
はい、
現地の方、ベネチアの方々というのはこの国際映画祭どのように楽しんでいるんでしょう？
はい、そうですね、ベネチアの方は、ベニスの商人なので、
はい、
この時期はやっぱり稼ぎ時かなっていう感じで捉えてらっしゃるんじゃないかと思います。
あ、そうですか、
はい、
そんな雰囲気が街でも漂ってますか？
そうですね、はい、映画がお好きな方は、もう毎日でも定期みたいなのがこの期間中あって、
はい、
それで毎晩見にいらっしゃる方もいらっしゃいますし、もう興味のない方は、あ、もうまたその時期が来たのね、ニュースとかでも忘れてても、もう毎日ニュースで報道されますんで、嫌でも分かってしまうじゃないですか、
はい、
そんな感じですね。
じゃあもうベネチアの方々にとってはもうかなりこの映画祭というのはもう生活の一部であるような感じなんですかね？
ですね、本当はこんなハリウッドの有名なスターの方が来るっていうのは非日常的な特別のことなんですけど、
はい、
ベネチアではこの時期も普通のことですね。もうちょっとある道を歩いてても、
はい、
有名なスターの方がいらしたり、レストラン行っても普通に食べてらしたり、お買い物なさってたり、
すごいですよね。
で、日常的なことになってました。
街の子どもたち、ベネチアの子どもたちというのもこの映画祭というのは共にこう楽しんでる感じなんですか？
やはり、日本はアニメが有名ですから、
はいはいはい、
アニメなんかが来た時にはちょっと割と お子様っていうだけでなくて、
はい、
割とこうアニメに大学生ぐらいの若者とかですごく好きな方がいらっしゃるんで、
はい、
その時にはさらに報道が過激になったりもします。
あ、そうですか、
はい、
まあ、
でもやっぱり大人のお祭りじゃないですかね。
日本からもね、はい、注目の作品がエントリーされていますよね。
で、昨日、
まあ、
はい、たまたま夜、現地時間で10時から園子温監督の秘密が上映されまして、偶然なんですけどそれ見に行く機会に恵まれまして、
はいはい、
昨日の晩見てまいりました。
どうでしたか？
ですね、秘密って私どういう意味なのかなと思ったんですけど、
はい、
お日様の日を 見ないっていう秘密っていう、そういうモグラがいるみたいなんですね、
はいはい、
その意味だったんですけれども、かなり果てしない絶望を描いたような映画でした。
それはイタリアの方々の反応というのはどうだったんでしょう？
そうですね、
はい、
やっぱりこの震災後の 日本人のこの心の闇とかちょっと日、うん、非日常的な狂気みたいになったので、
はい、
やっぱり震災はこちらでも大きく報道とかされたので、うん、まあ、それに絡んで、ああ今日本ってこういう風なのかなって感じられたんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
でも映画が上映された後、昨日は正式上映だったんで監督の方とか主演俳優の方がもう挨拶に出られて会場にいらしてたんですけど、はい、一緒に観客の方とご覧になってたんですけど、終わられた後に会場からずっと温かい拍手がもう鳴り止まなかったです。
ああそうですか、
はい、
なんかその状況を聞いただけでもものすごく非日常なことなんですけれども
そうですね、
それが今ね行われているんですもんね、そちらで、ね、
そうですね、
はい、過去には黒澤明監督ですとか北野武監督が金獅子賞を、ね、はい、受賞していまして、はい、日本映画とはとても相性がいいベネチアなんですが、今年もまたいい結果期待したいところですよね。
そうですね、
はい、
ちょっとでも今年は日本映画難しいかなって感じでしょうか。
そうですかね、
はい、
まあ、気になるコンペティション部門、こちらはソノシオン監督の秘密が選出されていますけれども、
はい、
受賞式は9月9日ということで、
はい、
これからその9月9日に向けてますます盛り上がっていくんでしょうか。
そうだと思いますね、うん、その頃にはもう皆さんプレスの方の予想とかが始まってると思うんですけど、
はい、
毎年結構そのプレスの方の予想っていうのは外れるらしいんですね。
そうなんですか。中村さんが個人的に楽しみにしていることってありますか。
そうですね、やはり、日本映画が有名な監督、先ほどおっしゃったような北野監督とか、
はい、
宮崎監督なんかいらして、うん、初めから話題になっているような場合は、
うん、
もう撮って撮ってみたいな感じに盛り上がりますね。
あー、なるほど、
はい、
うん、
はい、
今回は一体ね、どんな賞が受賞できるのか受賞するのかどうかというところ気になるところなんですけれども、はい、こちらの受賞式9月9日に行われます。気になりますね。
はい、
さあそれではですね、最後になりますが、現地の言葉で役に立つ、はい、よく使われる簡単な一言教えてください。
あ、はい、ではちょっと映画祭にちなんでなんですけど、
はい、
ボンディベルティメント、
はい、
このボンディベルティメントっていうのは、例えば映画見に行く人なんかに、あ、映画とは限ってないんです、デートでもそれからハイキングでも何でもいいんですけど、
はい、
楽しんできてねみたいな意味なんです。
あ、じゃあもうちょっと出かけるとか旅行に行くっていう時はこの言葉が飛び交うわけですね、
はい、そうですね、はい、はい、
素敵な言葉、ボンディベルティメント。
はい、そうです
すいません中村さん、せっかく教えてもらったのに。
いやいや、
練習して使いたいと思います。今日どうもありがとうございました。
はい、とんでもないです、ありがとうございました。
今日のフラワーレポーターはイタリア・ベネチアから中村光子さんにお話を伺いました。